今回のテーマはシミュレーションセンターの役割についてということで、お話はシミュレーションセンターセンター長で医学教育学講座地域医療学分野教授の伊藤智則先生です。伊藤先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回収録にあたりまして、まずはシミュレーションセンターを見学させていただいて今気持ちが高ぶっているところなんですけれどもじっくりと伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そもそものシミュレーションセンターとは何なんでしょうかという、多分初めて耳にするリスナーの方もいらっしゃると思うの で、
そうですね、
はい、聞かせてください、
うん、はい、ありがとうございます。シミュレーションセンターというのは模擬的な医療環境を作って、そこで学生あと医療スタッフがトレーニングを行う、そういった施設部門になります。で、いろんなご覧いただいた通りですね、各種 の、 その学習機器そういったものがありまして、それを保守運用している部門ということになります。で、その岩手医大2019年の9月に移転したんですけれども、内丸地区にあった時から各診療科ですね、病院の例えば内科とか外科とか、そんないろんな診療科が持っていた個々のいろんなこう小さいマシンとかそういったものもあったんですね。で、それを置いてある場所が古い建物の4階か5階だったと思いますけど、そこにあったんですけども、それをですね、今回の病院移転を機にですね、全て集約して設置した部署、それがこのシミュレーションセンターということになります。
じゃあ全科のそういった学習機材の管理をしているということなんですね。
その通りですね、それまではその各科がですね、独自にこうやっていったような面もあって、その大学としてですね、どこにどんなそのシミュレーションマシンがあるのかよく分かってないところもあったりして、管理なんかがこう不均一な面もあったんですね。そういったものをしっかり集約して形を作るっていうことがやはり大学として求められる姿勢で、はい、そういった点からもですね、このシミュレーションセンターが設置されたといういきさつがございます。
スキルラボという言葉が出てきますが、このスキルラボとは、はい、
あ、そうですね、これはクリニカルスキルスラボラトリーというのを略して、スキルスラボというふうに呼んでいますけれども、臨床技能学習施設ですね、日本語に直しますと、そういった意味合いの言葉になります。
臨床技能学習施設ということは本当に学生さんたちのスキルがアップしていくよというイメージがありますけれども、この矢幅に拠点が移るのを機に先生集約したということでしたが、そのあたりのことをもう少し教えていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。岩手医大は今4つの学部、医学部、歯学部、薬学部、看護学部を設置している大学になりますけれども、やはりチームとして同じ教材あるいは機器を使って同じ状況でトレーニングをするということもとっても大事になります。そういった意味においてもですね、その学部を横断して使っていけるようなものを主に取りまとめて、そして学部の垣根なくトレーニングができる、そういった環境を作るということも今回のこの移転でですね、達成できたことだろうというふうに思います。
共通の学習の場ということですね、
はい、
そしてまたその共通の教材を使うことによってこう一緒に技術を上げていくという、
その通りですね、やはりその各学部が垣根があった状態でこの学部はこういうこと、この学部はこういうことっていうことばっかりやってると、その病院に出た時に、チームとしての意識づけ、学生の意識づけについてハードルになってしまう可能性があります。ですからやはりその横の連携を学生の時からやっぱり理解しておいていただくということにも十分寄与している施設だと思います。
今日は見学させていただきました時に4年生の、
はい、
学生さんたちが気管挿管の練習をしているところでしたけれども、これは こう1回だけではなくてこう継続して、まあ、ここにあるというものですから継続して学べるという良さもあるんじゃないかなと思ったんですがいかがでしょうか。
ありがとうございます。その通りですね。このシミュレーションに関係する教育の利点というのは主に4つ挙げられると思います。はい、患者さんのマシンがあってそのマシンを使ってトレーニングをすることによって時間を気にせずフィードバックができる、学生に対するフィードバックができる、あとは今お話で出た通り反復練習ができるということですね。あともう一つは難しさ、難易度も調整できるということになります。例えば簡単な主義から難しい主義まで、そういったことも設定が可能ということです。あとはさっきも少しご覧いただきましたけれども、失敗も十分していただける、
はい、
要するに失敗は極力ミニマムにしなきゃいけないんですけれども、その失敗が起こったらどうすればいいかということをあらかじめ学んでおくことによって臨床の現場で落ち着いて対応ができるということになります。それは想定外に起こった場合に直面するとやはり慌ててしまうことがありえるんですけども、そういったことを避けられるということになります。あとは学生が自ら受け身ではなくて能動的に参加できるということ、その点が挙げられると思います。
安心安全な医療を提供していくためにはこういったセンターは必要だろうなというふうにこう強く感じましたけれども、
はい、そうですね。今全国の医科大学ではやはりこのシミュレーションセンターっていうのが設置されているものがほとんどになってきてまして、まあ、今回岩手医大が移転したことによってこのハードの面でもこのしっかりとした部門になったので、とても良い移転の結果になっているんじゃないかなと思います。
この後シミュレーション教育についてもう少し具体的に伺っていきたいと思いますが、その前に見学をさせていただいた中で、はい、気管挿管のその見学の次に腹腔鏡下手術のロボットですか、
はい、
シミュレーションさせていただいて、
はい、
ね、難しかった先生一緒に同行していたスタッフ血管切っちゃったじゃないですかねクリップで止めて切るという、
ね、
とても手応えというか堪能でしたけれどもね、はい、ちょうど見せていただいたのは、押すと臓器を押した感覚があったり、はい、他の、ね、例えば肝臓に触れるとブルブルっとい う、はい、こう手に感覚がありましたり、
そうですね、
かなりこう精密なものというのかよくできているものですよね。
おっしゃる通りです。腹部の内臓のシミュレーターがさっきのものですが、あとは心臓血管系のものもあります。でそういったものもやはりその手元のですね、感覚っていうことまで再現しているっていうのは今のシミュレーターの特徴になります。ですからその感覚が再現されないとやはり現場に出た時やっぱりわからないですよね。ですからその感覚まで今体感できるということがとても今のシミュレーション教育にすごく寄与していると思います。
さあそれでは続きましてそのシミュレーション教育についてということで伺っていきたいと思います。シミュレーション教育とはというところをこう繰り返しにはなる部分もあるかもしれませんけど、もっと深く掘り下げていきたいと思います。先生、シミュレーション教育とはとなってきますと
そうですね、先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、まあ、いろんなフィードバックあるいは反復練習、難易度の調整、まあ、失敗を十分していただくチャンスを作れるとか、まあ、そういったことが大きな利点というふうに考えられています。で、今見ていただいたのはものなんですけれども、そのものだけじゃなくて手術場あるいは集中治療室とか病室っていうセッティングも可能になっています。で、振り返ってみますと、まあ、私も卒業したのももう30年ぐらい前になっちゃうんですけれども、その頃はですね、こういったシミュレーションのマシーンというのは全くなくてですね、で現場に出たら直接指導医の指導のもとにやってみなさいっていう時代だったんですよね。でそのために、まあ、成り立ての医者はあらかじめ明日はこれをやらなきゃいけないからということで、まあ、教科書を振り返って勉強してから臨むんですけども、まあ、それはある意味やはりその 患者さんに一定のリスクですねを受け負っていただくようなことにならなければいけないですね。あのオンザジョブトレーニングって言ってたんですけども、そういったことがなされていたんですね。まあそれはシミュレーターってマシンがなかったからしょうがなかったことなんですけれども、まあ、いろんな技術が進歩してきて、まあ、デジタル機器も非常に活用されてくる時代になったことで、とてもそのトレーニングをですね、あらかじめやれるっていう機会が実際に実現できるようになったということが大きいと思います。まあ、そういった形で、学生の教育の質を担保するっていうこともですね、この教育、シミュレーション教育の重要な位置づけだというふうに思います。
ちょっと先生、じゃあここで今見学させていただいたものについて解説をしていただこうかと思うんですが、まず腕がポンとこう模型で出ていまして、はい、この血管らしきものが見えている部位、うん、はい、見えていないようなところ、はい、なんかわからないようなところっていう、この見えにくい血管っていうんでしょうか、はい、その3つのこう部分に針を刺していくみたいな、はい、まあ、これって普通にあることですよね。点滴をしたり採血をしたりする時のシミュレーション、ね、うん、勉強もあるようですが。
そうですね、触っていただくと自分の体でもですね、その特に採血を受けられたことのある方ですと分かると思いますが、看護師さんあるいはドクターが針を刺して採血をした場所を振り返っていただくと、そこに血管があるんですね。見える人と見えない人がいるんですけども、見えない人でもそこを刺して医療従事者が採血をするんですが、そこを触っていただくとその他の場所との感触が違ったりするんですね。でその感触を学ばなければいけないですね。ここに血管があるっていう、それを理解していただくような要素も腕のシミュレーターにはあります。
普段私たちがこう受ける程度ですと、はい、あちょっとここをこう縛ってもゴムで縛っても見えませんね、じゃあ他の部位って探したりするんですが、
そうですね、
逼迫した医療の時にも、うん、何が何でも刺さなければいけないみたいな時、
あそういう時もあります。
見える、はい、見えないじゃなく、手の感覚でとか、
そうですね、そういう状況もあります。
これはやはりこう、うん、教育を積んでいかないと、経験をしていかないと。
そうです ね、経験はもうとても大事なことで、ですからベッドサイドで患者さんにこう医療行為をさせていただくっていうことと、このシミュレーションセンターでのシミュレーション教育、うん、それがやっぱりうまく噛み合って、学生研修医の能力、うん、技術の向上に確実につながるんだと思います、
ね、はい、手首の模型もありましたけど、はい、太く見えている血管に刺すだけではない、ちゃんとこの難しいシミュレーションもできるというところがね、
はい、そうですね、
意義深いですね、うん、そして心電図のお部屋がありまして、はい、心音がこういくつものパターンがありましたけれども、はい、これはベテランドクターはしっかりその心音を聞いただけで予測を立てるんだそうですね。何が問題なのかとか、どこが悪いのか。そうですね、
聴診器当てて心臓に音がする方が、まあ、雑音という言い方をしますけども、音が入る方がいらっしゃるんですが、はい、その音を聞いてどんな病気らしいのかということを推定する必要があるわけなんですが、そのシミュレーションのマシンによってその病気の種類をいろいろセッティングできるので、まあ当てっこじゃないんですけど、クイズじゃないんですけれども、その雑音を聞いてから超音波検査をやるわけなんですが、その超音波検査の結果が自分が推定した疾患と同じかどうかということを確認すると、自分の聴診技術の確認になるという面もあります。ですからそういった意味でもですね、しっかりそのシミュレーターで音を覚えていただく、理屈を覚えていただくということが大事だと思います。
でも私たちにはただドンドンドドンみたいにこうドントンとしか聞こえなかったんですけど、でもドクターたちはその音の微妙な違いで、その見えない、まだこう開いていない心臓の中のこと、どこが欠損しているとかなんとかとおっしゃってましたけど、はい、その予測を立てて、はい、そこにその検査のアプローチをしていくというか。
その通りですね。そうしますと、その疾患を推定できると、さらに患者さんから聞き出すべき内容、医療面接っていうんですけども、そこで患者さんからどんなお話を追加で聞かなきゃいけないか、 ということも見えてくるんですけれども、それが十分でないと聞くべき情報を聞けてなかったりっていうことも起こってきたりします。
さあ、そして人が横たわっているんですが、はい、この肋骨ですとかこの肺のあたりとか、うん、上部が見えていて、聴診器をどこに当てたらいいのかという、そういう勉強もできるんですね。
その通りですね。聴診器を当てる場所によって聞こえる音はやっぱり変わってきます、で病気によってどの場所で最も強い雑音が入るかっていうことも大体決まっているので、そういった当てる場所っていうことも学生にとっては勉強になります。
それはしっかりと音で返ってくるような装置なんですか？
そうですね、最強点っていうんですけども、最も強く雑音が入る場所もセッティングができますし、音の強さ、そういったことも調節できます。
そして先生、驚きましたが、男女のつまり下の部分というんでしょうか、下の部分が本当に骨盤あたりがバンと開かれていたんですけれど、そのおしっこの管っていうんでしょうか、いわゆる尿の管を取る練習、
そうですね、それも重要なトレーニングです。導尿っていうんですけれども、その管を入れて正確なおしっこの量を測らなきゃいけない状況が医療の現場に必ずあるんですけども、そのためにその管を入れる方法が適切でないと、やっぱり出血したりだとか、そういうことも起こり得るんですね。ですから、そういったことをあらかじめ学んでいただくためにやっぱりとても重要だと思います。
そして妊婦さんと赤ちゃん、驚きました。出産の練習ですか？
そうですね、あれは特に婦人科、産婦人科の先生ですねが使われるものなんですけれども、出産の状況の時のトレーニングとしてシミュレーターを活用していただいています。
子どもから大人からご年配まで、この広いお部屋の中にこの横たわっていてですね、先生びっくりしましたけど
シミュレーションセンターという名前だけですと、やっぱりその中で一体何をしてるんだろうねっていうのは、やっぱり一般の方には見えにくいものがあると思います。でもこういったことをですね、一般の地域の方がご理解していただけると、大学の果たしている役割というのが十分に広まって、そして相互理解も深まるんじゃないかなというふうに思っています。